穂です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の2、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は一般社団法人モリーブ代表長森咲さんからお話を伺います。本日のテーマは、不妊で悩むのは女性だけじゃないについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日のテーマは、はい、不妊で悩むのは女性だけじゃないと題してお届けするんですが、このテーマは、
はい、このテーマはですね、よくも妊活っていうと女性にフォーカスされがちなんですけども、決して、女性だけの問題ではなくてですね、男性、
はい、
これは本当今年、まあ、年々ですね、男性が考えるべきことっていうのは重くなってきているはずなんですね。考えなきゃいけないと思います。その辺の話をですね、今日お話を聞きたいと思っています。
はい、ゲストはこの方です。一般社団法人モリーブ代表の長森咲さんです。長森さん、よろしくお願いいたします。
はい、皆様はじめまして、不妊カウンセラーの長森咲と申します。私自身が6年間の不妊治療を経験して子供を諦めたという経緯がありますが、その後2014年に、一般社団法人モリーブを設立して、その後ですね、当事者の方向けのサポートを継続してきました。で、続いてオフィス長森というものも立ち上げてですね、
はい、
研修や講義を通して、不妊の問題や実情を社会の皆様にお伝えしていくといった啓発活動も続けています。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まさに今ね、トシさんが女性だけの問題じゃないというところのお話最初あったんですが、やっぱり長森さんもこのあたりテーマとして今日お話しいただくわけですけれども、まあ、全体的にどうお感じですか？まずは不妊治療とこう女性だけじゃないというところですよね。
そうですね、今不妊の原因の半分はもう男性の問題と言われて随分経つんですよ ね、
ね、
時間が経ちますよ ね、 すよね。1996年に WHO で言われて、なのにそれがなかなかこう周知されなくて、さっきもトシさんがおっしゃったように、妊活不妊というと女性の問題っていうふうにまだまだ言われ続けていますのでね、いろんなこと背負うのは女性なので、なるべくその正確な情報をね、皆様に知っていただきたいなという思いがあります。
はい、そしてまず男性不妊、いや女性ではなく男性不妊というところにまず最初フォーカスさせていただきたいと思うんですが、最近もこの男性不妊という言葉もね、トシさんね、耳にする機会は少しずつ増えてきたかなって感じてるんですけれども、具体的にどういう意味なんでしょうか？
ですね、男性が原因、男性側に原因があって、まあ、夫側ですね、に原因があって子供ができないということなんですが、具体的に言うと精子を作る機能に問題がある、造成機能障害とかですね、ちょっと難しい言葉になるんですけれども、
造成機能障害、
はい、あとは、精子がいないね、無精子症とか、あと精巣の静脈にコブができるですね、精索静脈瘤っていうようなものもありますね。で、他にも、まあ、染色体の異常ですとか、
はい、
ホルモンの分泌異常ですとか、はい、あと最近は酸化ストレスなどが原因で、精子の DNA 損傷が起こるなどなどですね、まあ、原因って本当にいろいろあるんですよ ね、
ありますよ ね、
ね、
そう、 こんなにあるのに、なかなかこう一般向けに一般の男性の方には届いてなかったりして、
はい、
でここあの何か治療法、はい、適切な治療法っていうのはあるんでしょうか。
あの、まあ、原因と私医師ではないので、うん、あの正確なことはお伝えできないですけど、その状態と原因に即した治療法っていうのはあります。で無精子症の場合でも皆さん諦める必要なくて、精巣で作られている精子がゼロというわけではなかったりするので、手術をしてその精巣から精子を取り出すということも治療法の一つなんですよね。ですが男性不妊の場合、自然妊娠というのがなかなか難しくて、はい、治療するとなるとその体外受精になる。で体外受精になると、まあ、女性側、妻が通院しなきゃならないということになるんですよ ね。だからよく今仕事と不妊治療の両立で悩む方が多くて、それが問題になってますよ ね。
そうですね。
でも女性側に原因が皆さんあるってわけじゃなくて、パートナーの夫のために通院している方がいらっしゃるんだっていうことですよね。
やっぱりその、ね、女性はどうしてもその治療通院をしなければいけないというケースがね多いということでいらっしゃるんですけれども、まあ、皆さんだからご夫婦でこう手を取り合って不妊治療に向かっているとはいえ、やはりでも女性の方々がどうしても通院する回数とかが増えてしまうっていう、まあ、頑張らなきゃってい
う
部分の女性の割合の比率というんですかね、そういうところが多いんでしょうかね。
そうですね。なんか、まあ、仕事も家事も妊娠も出産も子育ても、そしてまあ不妊治療までもというか、女性が背負う役割ってすごく多すぎますよね。で女性活躍推進という法律までねできましたけど、これ以上の活躍を求めるんであれば、まあ、もっとあの女性が働きやすい制度作りっていうのが必要なんじゃないかなと思うんですよね。で企業においてはその、まあ、管理職の方ですとか部下を持つようになったらね、一人でも不妊のこの実情っていうのを知っていただきたいですよね。男性にも問題があるってこと。
そうですよね、はい、なかなかこう会社の中で言い出せる雰囲気だね、なかなかそういうのはないと思うので、うん、
はい、
そういった雰囲気を作れるような、会社が増えたらですね、また全然社会っていうものは変わってくるはずだと思うんでね。
そうですね、
うん、あとあの治療できないというケースっていうのもあの男性不妊にはあるんでしょうか。
ありますね。まあ、何をしてもどういう治療をしてもご自分の精子でお子さんはできない、まあ、つまりそのご夫婦の間では夫の血を引く子供は望めないというケースも少なくないですね。
なんかもちろん女性の、私女性も妊活に向けてっていろいろストレスとか、
はい、
私の体のせいなのかしらとか、こう自分の体についてすごくこう、まあ、自分を責めるじゃないですけれども、
はい、
すごく悲しく思ってしまうことってあると思うんですけれども、もちろん男性の皆様もそんな感じで、
はい、
ご自身の、男性不妊という治療のことを向けてっていう、そこに向かうときってやっぱりすごくこうストレスを感じたりショックに思われる方っていうのもいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
もちろんですね。やっぱり精子に問題があるって診断された場合はもうほとんどの方がショックを受けられます。でただまあ治療法がある方はね、その治療を受けるためにまあ努力できるわけですけれども、やっぱり、どうにも衝撃が大きいのはご自身の、血を引いたお子さんができないという事実が判明した方ですよね。
長森さんは、まあ、そういった方々とお話しする機会がやっぱあるかと思うんですけども、ちょっとそのあたりのお話聞かせていただけますか。
ありますね。カウンセラーとしては女性だけではなくて、男性のお話も伺いますし、カップルカウンセリングも受けたまわってますので、男性のことについてもお話しています。で、あとモリーブではですね、毎月1回4つのテーマを順送りに、同じ立場の当事者の方々の分かち合いの会っていうのを開催してるんですね。で、そのテーマの一つが男性不妊で悩む方々の会なんです。なのでそこでも男性の気持ちを伺ったりしてますね。そうで、カウンセリングではですね、 お席に座られた早々にも大粒の涙を流す方もいらっしゃる
んです。ああ、そうですか。
あと、まあ、何年経ってももう結構ね、治療をやめて随分経つんだけれども、うん、お話にいらして、まあ、目に涙ためながらね、まあ、いつもそういう状態ではないんですけど、何かの時に妻に、まあ、子供をね、いる人生を味わわせてあげられなかったとか、あとその部下がみんな子供がいて飲みに行くと、みんなその話になるとか、だから自分はお金だけ置いてちょっと先に帰ってきてしまうんですよねとか、そんなお話をね、しんびりされる方なんかもいらっしゃいます。だから、まあ、将来当たり前にね、やってくると思っていた未来、まあ、夫婦で描いていた未来を、自分が原因で生きることが、まあ、できないとしたらね、まあ、その衝撃とか混乱っていうのも相当なものであるってことは想像できますよね。
そうですよね。
はい。
じゃあ後半も一般社団法人モリーブ代表の永森咲さんと一緒にお届けしてまいります。今日のテーマは、不妊で悩むのは女性だけではないということについてお届けしております。永森さん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、前半でね、こういろいろこう男性不妊にご自身が、先生からそういう治療について進めるときに、やっぱり男性の方々もいろんな、まあね、お気持ち持ちながらっていうところの話を前半お伺いしました。後半なんですが、そういった、まあ、男性風に、まあ、もちろん女性の方も含めてなんですけれども、ご夫婦で足並みを揃えて妊活に向かうためにはどんなところがポイントになるんでしょうか。
そうですね、先ほど男性風にのことをちょっとお話しましたけれども、男性が、まあ、衝撃を受けるだけではなくて、やはり同時にね、奥様、妻も、大変な立場に置かれるわけですよ ね、 ね、男性不妊のケースで悩みを抱えないね、妻はいないです。パートナーのことは気の毒に思うし、傷ついてる夫を何とか支えたいとも思うし、でも自分も衝撃を受けてね、現実を受け止められない、どうしようっていう状況になるわけですね。なので2人ともやっぱりその話題避けるようになってしまったりしてね、夫婦関係がギクシャクしてって、まあ、お互いに深く悩んでしまうっていう傾向にあるんですよね。で、まあ、どうしたらいいかっていうポイントですけど、3つほど挙げられるかなと思うんです、
はい、
でその1つは、時間をかける心づもりでということなんですよね。やっぱりお互い動揺と混乱が大きいわけですから、そういった状態の時に、まあ、物事適切に判断できませんよね。だから正しい決断をするためには時間をかけることで、この時期こそ焦らずにですね、思い詰めず、お互いにまずこの事態を受け止めなくちゃねって言い合うのもいいと思います。はい、
はい、そして2つ目は
2つ目は、憶測から決断しないということですね。よくね、ご主人の方は、妻は子供欲しがってるし、僕は妻と離婚した方がいいんじゃないかとか、いいに違いないとか、ご自分の中だけでこう方向性を出しがちなんですよね。そこでね、やっぱり妻の気持ちは聞いてますかっていうことです。
では、3つ目のポイントはどんなところでしょうか。
はい、そして、妻と話をすること、
はい、
憶測だけで判断しないってお伝えしましたけれども、はい、やっぱり思い込みが憶測を生じさせてしまうんですよね。なのでちゃんと話をすることで、まあ、夫側は妻への、ね、申し訳なさや自分の不甲斐なさからどうしても話せなくなるということがあります。で妻も触れてはいけない、封印してしまうこともありますが、はい、どちらか一人がこの危機を味わうのではなくて、やっぱ夫婦で共有していかなければどうしてもならないですよね。
そうですね、
はい、なので、夫にとってはね、辛いことかもしれませんけれども、聞いたところでどうにもならないなんて思うかもしれないけれども、まずは妻がどんなことを思い感じてるのかっていうのを聞く、そして自分もどんなふうに今、考えているのか、何に迷って何に傷ついているのかっていうことを、話してみる ということが大事だと思いますね。
はい、3つのポイントおさらいしましょう。まず1つ目、時間をかける心づもりで、2つ目は憶測から判断決断しない、で3つ目が奥様とパートナーと話をしっかりすると。この3つをちょっと大切に皆さんメモ取っていただけましたでしょうか。じゃあ長森さん、あっという間のお時間が近づいてまいりましたが、はいはい、最後に今日のまとめとしたらどんなことでしょうか。
そうですね、宣告されてしまうと本当に八方塞がりのようになってしまうと思うんですね。でも選択肢はあるっていうことを、忘れないでいただきたいと思います。本当にお二人にとって子供がいるべきなのか、でもしいるべきだとするとそれは実子ではないといけないのか、で、そうじゃなくてもいい場合、本当に育てたいっていう場合にはですね、AID、まあ、非配偶者間人工授精とか特別養子縁組とか里親といったですね、まあ、サードパーティー支援、私ども第三者からの協力ってそう呼んでるんですけれども、そういうものがあります。ですから、知っているのとね、知らないのとでは全然違ってきますので、その選択をするのは皆さん本人でも、その選択肢を事前にね、いろいろ考えておくというのも一つではないかと思います。
今日もたっぷりとまずは男性不妊についてからね、トシさんに掘り下げてお話を伺いましたけれども、
いや本当男性不妊って聞いた時に、まあ、男性の側っていうのはなかなかこう不安な気持ちを話す場ってやっぱない、少ないと思うんですよね。でそういった場をこう提供してくださってる場っていうのはすごく大事だし、あと最後にお話した選択肢、これはとっても大事で、選択肢は自分の中で決めちゃうと本当は他にもあるのに人生の中で選択肢を狭めてしまうのはとてももったいないと思います、
ではですね、来週もぜひ長森さんにお話を伺っていきたいと思っております。来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、
エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
来週はまた長森さんにいろいろお話伺っていくんですが、テーマは来週、
来週のテーマはですね、不妊治療のやめ時の難しさって、これは本当に難しいんですよね。
もういつどのタイミングでっていうのはずっと皆様
思ってると思うんですよ、
だしそれテーマで不妊治療されてる方々で、ね、お話する機会も多いんじゃないでしょうか。
いや本当に多いんです。この卵を採卵とかですね、あるんですけど、そのあたりをちょっとお話しさせていただけたらと思います。
はい、ぜひ来週も同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。